我が母を思う。著者、宮本百合子。翻訳者、宮本陽子。母、中条佳枝は、明治8年頃、東京築地で生まれ、59歳で没しました。母の実家というのは、西村と申し、千葉の佐倉惣五郎の伝説で知られている、堀田藩の地で、祖父の代は次男だったので、武術の代わりに好きな学問でもやれと言って、国学、漢学、蘭学などを専門にやっていたらしい様子です。経済的には貧乏であったらしい話で、明治政府に勤めるようになってから、祖父は金モール服で宮中へ参内し、娘である若い母は人力車で華族女学校へ通っていながら、体格検査の時、栄養不良という評をもらったほどであったと、よく私に話したことがありました。祖父はよく言えば潔白な性格であり、他の方面から言えば小心な人で、政治的手腕というものは欠けていたように思います。ですから伊藤内閣の時代にはいわゆる正義派で、その生涯では大した金も残さず、しかもそのわずかの財産も没後は後継の人の非生産的な生活やいろいろな家庭内の紛糾のために何もなくなって、母は晩年、自分の少女時代の思い出のある土地の上に雑草の生えるのを見て亡くなりました。結婚などの問題についても、母は当時の若い娘としていろいろの苦労や闘争をしてきたらしい。何しろ明治29年、30年代は日清戦争で日本の経済事情が大きな変化を受けた時であり、一時、いわゆる官員様と言われて、官僚全盛時代であったものが、新しく台頭した金持ち、実業家がだんだん世間の注目の的となり、小説でも金色夜叉などが広く読まれた時代でしたから、母の縁談というものも、やはり当時の社会層を反映していたらしい。叔父にあたる人がある日、母の部屋へ来て、よっちゃん、このおじさんが一生恩に着るから、某大将のところへお嫁に行っておくれでないか。そうすればおじさんは年に何万と利益があるし、お父様は大臣になれる。といったことがあったそうです。そういう周囲と戦って、母は貧乏な工学士である父、中条誠一郎のところへ片付いてきたわけでした。父との結婚も、母としては若い娘らしい様々な空想に動かされたというより、極めて現実的な観察から承知したらしいのです。母は二人娘のあった長女で、父親っ子でしたが、次女は母親っ子で、昔の家庭ですから、お姑もおり、その人も、よっちゃんよっちゃんと可愛がるというありさまで、母は母親からは愛されていなかった。したがって母に与えられる縁談は、先ほどのいかがわしい取引めいたものか、さもなければ父との縁談のような一向パッとしないものであるか、どちらかであったらしい。母は役人生活の内情や実業家といわれる人の家庭生活を、派手に暮らした叔父の生活の観察からいろいろ批判していたらしく、結局、技術だけで食うには困らずにやってゆけるという程度の父のところへ来ることに決めたらしい様子です。このことは、私が15、6の頃から母が自分でよく話したことでした。さて、中条の家へ来てみたところが、そこには大舅、舅、舅、小舅が4人、それに係人が2人いるという一家のありさまでした。それらの人々は、式の前に取り交わされる親類書きというもので、母にも分かっていたそうです。ところが、いよいよ当時小石川原町の家へ来てみると、三つばかりの男の子がいる。誰の子だとも分からず、しかし確かにうちの子供で、それがはしゃいで、はしゃいに傍天。座敷を覗いたりなんかしている。大舅とは、俊一、俊一と呼んで、寵愛している様子です。母はその子を見たとき、顔から血の色が引くのがわかるような気持ちがしたそうです。母は、とっさに、その子は父の隠した子であって、双方の親たちは了解した上のことで、自分だけに隠されていたことだと思ったそうです。 この話は私の心に刻みつけられて、限りない同情を呼び起こします。その時代の娘の立場、まして母が自分を愛されていない娘として感じていた気持ちの深さが、実に無穀反映している一層です。幸いその子は、舅の末弟の息子であり、その細君が離別された後、引き取られて育てられていたのだということが判明しました。父は純真な性格の人で、30歳ではあったが、それまで道楽もせずにいました。互いに了解がいったらしいが、明治32年の末頃生まれて、100日目であった私を連れて、北海道の札幌へ赴任するまでの夫婦の生活は、いつも周りで嵐が吠えたけっているようなありさまでした。結婚第1日目から、父は祖父と客間で食事をし、母は姑その他と茶の間で食事をし、時にはあんまり2人で話ができない日が続くので、手紙を書いて、紙つぶて、つぶてに傍点にして話し合ったという思い出話さえ聞いています。元来母は感情も強く、意志も強い、情熱的なタイプの婦人でありました。そのたっぷりした情熱が、少女時代の境遇や、まして、結婚してからの環境の関係で、素直に晴れ晴れと伸びることができず、いつも不平や憤り、女であるということの社会的憤懑などの形をとって現れた。しかも、明治27、8年、37、8年、戦役という歴史的な時期を、若い女性の発展期に経験しているので、いわば明治から大正昭和にかけての日本の文化の進歩的な面と、それと矛盾する古い反動的な面とを一身に備えていたのでした。生活力が盛んで、いわゆる日本婦人的慎みというものは、一旦こうと思うと平気で金繰り捨てることのできる人でした。それゆえ、娘である私とのいきさつにおいても、婦人雑誌で典型づけている母性というものとは、比べ物にならない激しさ、相克、苦しい愛情の身もだえのようなものがありました。強い人間にとっては重荷であるが面白い。弱い人間にとっては、ますますその人を弱くし、卑屈にし、依存的にさせる。母は、そんな風な猛烈な性格者であった。ですから、誠に歴史的に見て興味があり、子供との関係でも母から溺愛的に愛された子は、何かしら母が無条件に愛せる弱いところを持っていて、私のように母と互いに愛し合いながらも、この人生についての考え方、生き方で対立したものは、蹴落とされた虎の子のようで、かえって図らざる幸運を生涯の上に持つ結果をきたしています。こういう簡単な話の中に、語り尽くせない複雑な面白い無数の思い出が、母と父との、また母と私たち子供らとの生活の中にあります。よかれあしかれ、大変手応えのある女であった。恐ろしいところのある女でした。もし時代と境遇とがもう少し新しかったら、母は自分の文学的な才能や女としての激しい情熱を、きっとまともなものとして生かすことができたであったろうと思います。しかも私が深く感慨に打たれることは、母が自身の矛盾によって娘の生き方の中に現れている歴史の進歩的な面というものを理解できなかったことです。若い頃の母は小さい子供らを腰の周りにつけて、たくさんの洗濯物もしたし、台所でも働いたし、庭掃除もしたし、私の小さい頃の日々の思い出の中には、いつも総領娘である5つ6つの私をおだてては、自分の助手にして働いていた生き生きとした美しい母の面影があります。母は美人でした。その頃は髪にバラのかんざしを刺したりして、かわいい写真がたくさんある。ところが、欧州戦争後、母も年を取り、経済的な事情も幾分日増しに良くなってくると、母も健康を失いました。同時に、だんだん自分たちの貧乏所帯のやりくり時代を忘れて、いつとはなく、実はたくあんを食べていたという一面は忘れて、祖父の金モール服や二頭立ての馬車だの、 宮中だのという面だけを記憶の中によみがえらしてくるようになりました。これは日本の一般的な空気が反動的になってくるにつれて激しくなった。この点は実に意味深いところであると思います。祖父という人は当時の日本文化に対してはもちろん明治という時代そのものが持っていた古いものの重しを受けてはいたが、どちらかといえば進歩的な人でした。母は自分の父を追懐することの多くなった晩年において、祖父が果たした文化的な役割のそういう新しかった面の高い価値を評価することを知らず、ただ祖父の位階薫陶や祖父の発意で建てられたある収容団体で読み上げられる曹操西村茂樹先生の面でだけ評価をしたために、母と祖父との関係は今日の歴史にとってみると後ろへ引き戻すための力としてだけに作用した形です。私は母に対する愛情、つまり最も愛する一人の婦人の生涯の道行きを眺めるものとして、こういう点にも母に対する深い気の毒さと残念とを感じます。母はそういう逆戻りをする他の面に、実に高く値打ち付けられるべき根気よさや努力性や聡明を持っていたのですから。定本、宮本百合子全集第17巻、新日本出版社、1981年昭和56年3月20日、初版発行、1986年昭和61年3月20日、第4刷り発行、初出、家庭新聞、掲載月日不詳。